吉川英治作、下のすさび。あれはもう何年前か、とにかく晩春だった。陛下を囲んでお話しする会が、皇居内の花影邸で催された。文化人四五名お招き受けてである。その雑談中のことであったが、陛下は丸干しを召し上がったことがおありですか?と、獅子文禄が聞いた。丸干し?と、陛下は怪訝なお顔をなされた。さあ、どうでしょうな、と、そばから徳川無精。少し間を置いて、入江侍従が、おそらくご存知ありますまい、と付け加えた。味覚の説明は難しい。分けて丸干しの味境などをご理解に訴えるなどは至難であるから、この話題は自然花が咲くに至らなかった。ただ獅子文禄はちらと、ご不幸だな、やっぱり、と言いたげな顔つきだった。この後、日野足平がうなぎの話を持ち出したが、うなぎについては我ら以上お詳しい。もっとも、かば焼きのタレだの味だのという面からではなく、もっぱら、ご専門の生物学の方からおっしゃるうなぎであった。その後、秋山徳蔵に会ったとき、このことを言ったら、いや、そんなはずはない。ずいぶん広い範囲のものは差し上げている。ただ、片手に箸、片手で茶漬け茶碗を置いたその指で、丸干しの尻尾をつまんで加えるといったような丸干しは差し上げていないだけのことだよ、と弁明していた。なるほどそうであろう。下世話の味は、やはり下手の姿でなければ、それ本物とは申されまい。丸干し二三尾ちょんちょんと首を切って、きれいな器でもったいらしく出されたって、それが料亭の突き出しなればこそ黙って食べているが、家庭だったら、よし上がれ、と、台所へ突っ返したくなってしまう。この間も、金田中で食べた水物庵で、糸昆布、刻み昆布とも言うだろうか、に、タラを合わせた一品が出た。板前としては凝ったものだし、うまくもあったが、それがどうも私にはぴったり来ない。食べながら考えてみたら、このタラ昆布と呼ぶ汁は、私などの幼年時代によく母がおかずにこさえたものである。タラも安いもんだったし、糸昆布などはなお安い。だから貧乏所帯で子だくさんにはもってこいのお惣菜であったのである。汁加減も下地の買った、いわゆるしょっぱめな汁だった。今でも私の家庭では冬など時々これをやらせるが、しかし、金田中の蒔絵庵でこれがお料理となってみると、もう私の覚えにあるたらこぶの味ではなかった。昔の貧乏は、現今の貧乏とはまた一段違う世帯繰りの狭さや底の深さがあったから、主婦の食生活に注ぐ苦労にも並大抵でない工夫があったように思う。何しろ研ぎこぼしの米粒のいくつぶすらも、流し元から逃がさぬように一つ一つざるへ拾っていた母の指を覚えている。そんなだから、例えば鮭のおかずといっても切り身は買わず、一山いくらでめっぽう安い鮭のあらをよく買ったものである。ところが、その中に混じっているあら巻きの鎌、あごと呼ぶところは、鮭の全身の中では一番うまい。ごく尻尾の端のとこもまた、他の部分の肉よりもはるかにおいしい。ひそかに貧者へ与えられていた貧者の味には、そんな予得があったのである。以前には、よく天ぷら屋の鍋台の横では、揚げ玉というのを売っていた。これもただみたいに安かった。朝、小松菜の実か何かの味噌汁へ、それを一つまみずつ落とすと、大がないが皆天ぷらを食べたような気分になる。うどんにも入れ、ただとろりと煮溶かして熱いご飯へかけたりもする。 どうしてだが、この頃は売っているのを見かけない。銀座のハゲ店へ立ち寄ったとき、帰りがけにそれをねだったら、どうなさるんです?と笑われた。人が顧みなくなったもので、ひそかにこちらでは越に行っているものに、カツオの中落ちというやつがある。あの血合いの肉のついている骨。これは季節時でも魚屋へ言うといくらでも届けてくれる。なぜあれを世間様では捨てるのだろうか。浜作や鶴の屋などでも、荒煮とか鯛の兜煮などというものはよく売れるらしいが、カツオの中落ちを箸でせせり食う面白さと味には、所詮かなうまい。どうも貧乏育ちのせいか、総じて私などは、茶会席でも料亭のものでも、うまいといつまでも覚えていて、あとあとまたの開口を舌が待ちかねるというほどなものにはめったにお目にかかっていず、かえって貧窮時代に母が苦しさのあまりに作ったおかしな安惣菜などがふとこの年になっても強襲されてくるのはどういうわけのものだろうか。例えば大豆をすりつぶしたものへ刻みネギを加えて味噌汁としたご汁と呼ぶものなど、もっとりと重い味だが、なかなか捨てがたい。あれこれ味噌汁の添えにあいた一朝など、ふと良いものである。そういえば、豆腐屋でただみたいに売っていたおからも、この頃はうさぎの飼料にでもなっていくのか、人の家では食べられてはいないようだ。けれど私はこれも時々家内へ注文する。油炒めに刻みネギ、でなければ近海の生きたカニを煮た後の汁。もちろん栄養価はあるまいが、自分のような弱腸のものにでも、これなら飯にまぶして頬張れる。野菜碗のうちによく合わせてあるふきなどにしても、ああ、いや甘い薄味なのよりは、惣菜味のしょっぱい煮方の方がいい。どうも東京の下町人の下にも、近頃はそのしょっぱい味覚がさっぱり忘れられてきた。まだ戦前までは、忍ばずの池に提欄を張り出していた岡田というのが、その江戸以来のしょっぱみを持ち支えていたが、あの家などが最後の東京の下町料理であったかもわからない。吹きといえば、茎ばかりでなく、あの吹きの葉までを細かに刻んで、母は佃煮にして食べさせた。珍重はできないが、そうまずいものではない。浅草の仲見世には、そのキャラ吹きと山椒の佃煮だけを曲げ物の容器で売っていた代々の小店が、それこそ気づかないような小店があったが、やりきれませんと言って、つい2年ほど前に店を辞めてしまった。こんな特有な老舗は髪型でも随分なくなっているのだろうか。せめて思い出しては家庭でやらしてみるしかない。だが毎年、季節になると大原の寂光院の小松地公にが、自分で作った山椒の佃煮を忘れず送ってくださるが、これはひどく目の細い端正なものである。そして東京のそれとは違う京都の辛みが、別な趣を持っている。何のかのと言ってみるが、要するにこっちの舌もすさんでいるのだ。日にタバコを六七十本も吸う舌で食を語るなどはおこがましい。それと、老舌は道見を乞うということもありはしまいか。どうも今の女はいけませんよ。ひじきの煮方一つ知りはしない。バカにするけれど、あのひじきなんてものも、どうして捨てがたい惣菜ですからな。とは、ある日の文禄先生が実戒でもあった。また、川名ホテルの朝の食堂では、よくキャプテンエチケットの愛想をこぼしている、大倉喜七郎王の姿をお見かけするが、ある時、私が王の耳元へそっと、一体毎日、ご自分のお部屋では、何を一番好むおかずとして召し上がってますか?と聞いたところ、王もまた声を低め、でへへへ、ひじきと油揚げです、とおっしゃった。 牢舌の持ち主はどうやらみんなこんな風らしい。夏の細根大根が出始めると、私は大根の茎のぬかみそ漬けを好んでお信仰に添えさせる。大根では茎が一番うまい。それなのに、冬大根の出盛りなどには、八百屋はみんな茎は切って店頭に捨ててしまう。私の子供自分にはただでもくれた。そして細かに刻んだのを飯にまぶしてはかっこんだ。その道味が忘れられないのである。抹茶の菓子にもあれこれほとほと上菓子には飽きてきて、近頃はまま子供の頃によく食べた蜜パンなるもので一服やったりしている。食パンに黒蜜をなすったものである。ところがその蜜にまたいいのが少ない。そこで、くず餅では老舗の名のある亀戸の船橋屋から、蜜だけ時々もらってそれをやる。くず餅屋の老舗へ蜜だけくれというのもなんだか悪い気がするのであるが、実はある年の正月、その船橋屋の屋根看板をつい書かされてしまったことがあるのである。畳一畳よりもっと大きな看板だった。もちろんシラフなら引き受けるはずもないが、三が日のうちだったので、こっちは塗装期限か何かだったに違いない。後ではどんな字をぬたくったやら覚えてもいなかった。また気味が悪くて自分では以後見にも行っていない。しかし、一条のそんな酒の上の号が蜜となったかと思うと、おかしくもあり、蜜パンの味もまた私一人には格別な風味がある。結局、人の根性は同心に、下の苦情も道民に落ち着くものとでも言えるのだろうか。昭和35年。